俳句五七五の時間です。今年も石倉千円先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。新しい年が始まりました。今年こそは良いことがあってほしいとたくさんの方が思っておられると思います。私もこの年になって当たり前の日常や人との出会いを大切にして周りの方々に感謝しながら一日一日を大切にこの一年を過ごしたいと思うようになりました。今年もこの時間は言葉と季節と心情を組み合わせて俳句を楽しみたいと思います。石倉先生は今年の抱負というかこの一年をどのように過ごしたいと考えておられますか？
はい、今年は先人の知恵と感性に学ぶということを目標にしています。
石倉先生、今年も俳句の魅力を分かりやすく教えていただきますようよろしくお願いします。
はい、俳句には歳時記という素晴らしい本があります。季語には日本の文化のエッセンスが詰まっていて言葉の玉手箱と思っています。
最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。
はい、今月の季語は生き白しです。これは大気が乾燥し気温が低くなると人の吐く息が白くなって見えることなんです。その季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。ランナーの誰も一人生き白し、これは堀越聖子氏の句なんですが、マラソンランナーの様子をしかと捉えています。1月2日に行われた箱根駅伝の様子と重なって一人一人の表現が気迫に迫っていい句だと思いました。
あのお正月の大学駅伝の一生懸命走ってる風景が浮かんでくるようです。それでは次は今月の一句です。石倉千円先生の今月の一句を紹介したいと思います。山と川神仏一つ春を待つ。山と川神仏一つ春を待つ。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、お正月に訪れた神仏また仏閣にお参りをした時に今年こそはコロナが収束できますようにと願った一句です。またもう一つその帰りに見た風景で蒼天に冠雪や飛びの笛、蒼天に冠雪や飛びの笛を作りました。これは参拝の方々の少なかったせいか帰りに見た平山系の雪景色に感銘を受け風景を作りました。
琵琶湖の青色と空の青色と白い雪が対照的に浮かんできました。次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。今回の兼題は福寿草と自由句です。福寿草という季語について説明します。福寿草は花の黄金色とその名がめでたいことから新年の花とされ、元日草とも言われます。黄金色の花は常に太陽に向いて開き、古くから元日に咲くように栽培されてきました。福寿草を使った俳句を紹介しましょう。暖炉炊く部屋暖かに福寿草。暖炉炊く部屋暖かに福寿草。正岡子規。福寿草、母なる子なるつぼみかな。福寿草、母なる子なるつぼみかな。山田ひろ子。それではラジオ俳句クラブの優秀作品を紹介します。1番、栗田さんの句です。こたつから差配の親父嫁走る。こたつから差配の親父嫁走る。
はい、これはとても楽しい俳句ですね。この差配っていうのは采配のことなんです。おこたから仕事があれやこれやと指図してお嫁さんが慌てていろんな用事をしている様子だと思います。よくできたお嫁さんだと思いました。
2番、レイさんの句です。おいの手に乗せてみたきや福寿草。おいの手に乗せてみたきや福寿草。
はい、これでもいいんですが、おいの手というのはちょっと寂しいと思います。俳句の世界ではおいとか悲しいとかあまりそういうことは使わないんで、ちょっと直してみました。子らの手に乗せてみたきや福寿草、この方が夢があっていいかなと思いました。
3番、みきおさんの句です。針越しの火の柔らかき福寿草。針越しの火の柔らかき福寿草。
はい、この福寿草も雪解けとともに芽が出て人参のような葉っぱを出します。美しい風景の中で咲く福寿草をしっかりと写生されました。とてもいいと思います。
4番、マリコさんの句です。新しきたつきスタイル福寿草。新しきたつきスタイル福寿草。
はい、この句を見て新しい都市という言葉を持ってくると季語なんですが、作者は新しいたつき、これは生活なんですね。生活と表現されていて、まあこれは季語としては薄い、これは気にしなくていいと思いました。希望を持っての福寿草はこれからの生活に輝きを増してほしいなという、そんな希望が持って作られたと思いました。
5番、恵美子さんの句です。福寿草、肩寄せ合いて春を待つ。福寿草、肩寄せ合いて春を待つ。
はい、まあこれもとても綺麗な俳句です。でもちょっと惜しいなと思いましたのは、季語が福寿草と春を待つはちょっと重なっております。で、少し添削をしました。福寿草、肩寄せ合いて日だまりに、にした方がちょっといいかなと思いました。
6番、山本さんの句です。火を浴びて子らの笑み見る福寿草。火を浴びて子らの笑み見る福寿草。
はい、これはとってもいい句だと思いました。火を浴びながら子どもの笑顔と福寿草がよく合っていて、この季語が本当にこの十二文字に対していい意味を表現しているなと思いました。
7番、さくらんぼさんの句です。初春や今年こそはと上を向く。初春や今年こそはと上を向く。
はい、コロナの収束ができないまま2年目を迎えます。困難の中上を向いていこうという決意の伝わってくる一句でした。
8番、さとこさんの句です。寒餅や力込め切る母の腕。寒餅や力込め切る母の腕。
はい、お正月が明けて鏡割りをします。なかなか切れずに大変な中、亡き母のすごい腕を思い出したという、やはりこれもコツがあるんでしょうかね。
9番、清遠先生の句です。もだすように光差し込む福寿草。もだすように光差し込む福寿草。
はい、このもだすよっていうのは、人がみんな無口になってしまっている、コロナで暗い声なき街となり、その中で黄金色の花は人々を癒し優しく包んでくれた福寿草を歌いました。
それでは結果発表です。
はい、第一席は6番の山本さんの句です。火を浴びて子らの笑み見る福寿草。第二席は1番の栗田さんの句です。こたつから差配の親父嫁走る。第三席は3番の三木さんの句で、張り腰の火の柔らかき福寿草でした。
俳句五七五の時間。
次は 俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今月のポイントは家で俳句を読むというテーマで話をしたいと思います。今月のポイント、家で俳句を読む。昨年から新型コロナウイルスの猛威が止まない環境の中で日々過ごし方が変わりつつあります。都外での俳句のできない中でどうしたら俳句ができるのかといろいろと考えてみたいと思います。久保田万太郎氏の句で読み初めや露伴全集早五巻、新年になって初めての読み初めが家の中で読書する、その中で一番安全でゆっくり楽しめるのは読書でないかと思います。昔の人も今の人も同じで、お正月の休みは静かに過ごします。特に新型コロナで外出を禁止されている中で、昔の俳人のような大切な句を一句一句紐解いてみてはいかがでしょうか。もう一つ、山口発女子の句で読み初めの妻に夜更けしことを継ぐ、読み初めの妻に夜更けしことを継ぐ、でこれも署名何々の本とは入れずに、そしてしかと伝わる親しみのある句でないかと思っております。ご主人にいつまでも読んでて、あ、高校よっていうことで、お正月の読む風景としてはとてもいいなと思いました。またお正月の遊びの中から生まれた一句、稲畑定子氏の句で福笑いよくも笑って折にけり、福笑いよくも笑って折にけり、リアルなテレビゲームもいいんですが、家族全員で楽しみながら素朴な遊びの中から生まれた俳句なんです。また初電話、初日記、小正月、家の中にいても読める記号たくさんあります。歳時記を紐解いてみて、そして新しい言葉を見つけていただきたいと思います。コロナが収まるまで身の回りのことや庭先に咲く花たちをめでながら、頭の体操をしながら俳句を作ってみましょう。今月は身の回りのものを見て作句するということをテーマにいたしました。
俳句の素材というのは旅に出なくてもすぐ近くにあるということですね。
はい、
次は今日の一曲のコーナーです。映画のドラえもんの主題歌です。須田まさきさんで虹。石倉先生は俳壇花武者の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか。
はい、俳詩の最初を飾る一句のことです。1月号の関東区は山中翔仙さんの句で、すすきの方何か話しているようなでした。
それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。
草津市からのお知らせです。皆さんこんにちは。 草津市の生涯学習家です。草津市は俳諧の祖山崎宗観生誕の地と言われており、俳句を通して古い歴史を持つふるさと文化を継承し醸成していくため、俳句のまちづくり事業の一環として毎年市内小学校5、6年生および中学校各学年を対象に草津市青少年俳句大会を開催しました。第16回となりました今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各小中学校におかれましても特に大変な状況ではございましたが、小学校から2567句、中学校から3236句、合計5803句という例年にも増して数多くの投句をいただきました。これらの投句の中から、小学校は石倉清遠先生、中学校は堀武全宗先生に選句いただいた優秀作品10点に俳画を添えて、2月1日月曜日から2月12日金曜日の期間、草津市役所1階ロビー総合受付横におきまして展示をしております。子どもならではの視点で読まれた新鮮で個性あふれる力作をどうぞご覧ください。
俳句五七五の時間。
次は追い上学区まちづくり協議会が制作されました追い上学区防災カルタを紹介するコーナーです。
俳句五七五の時間を聞きの皆様、シンガーソングライターで草津の歌を歌っている伊谷亜子と申します。このコーナーでは追い上学区まちづくり協議会が制作されました追い上学区防災カルタを、私伊谷亜子の目線のコメントを交えながら紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。このカルタの読み札は俳句と同じ五七五で作られています。この防災カルタは令和元年度草津市がんばる地域応援交付金事業の一つとして、追い上学区のまちづくりにおいてキーワードとされている防災をテーマとしてカルタ作りに取り組み、令和2年2月に完成したものです。防災カルタのパッケージには、子供からお年寄りの方まで輪になって手をつないでいる、とても可愛らしい絵が描かれています。そして通常のカルタとしての利用方法以外にも楽しい仕掛けが盛り込まれています。読み札を見ると、じゃんけんのグー、チョキ、パーが描かれていますので、じゃんけんゲームとしても遊べるんです。し しかもその中の一枚にはおいかみ学区のキャラクターおいかめちゃんが描かれていて、このおいかめちゃんカードが出ればグーチョキパーのどれに対しても勝ちになるという仕掛けもあります。というわけで、いろいろな楽しみ方がある防災カルタですが、毎回あいうえお順に10枚ずつご紹介していきます。今回はな行とは行です。な、仲間との防災の輪を広げよう。仲間との防災の輪を広げよう。防災のもとは日常からの仲間、友達作りです。そうですよね、友達もそうなんですが、近所の人とも挨拶をするなどコミュニケーションをしっかりとって、お互いに面識を持っているといいですよね。な行の絵カルタの方にも手をつないだニコニコした女の子と男の子の絵が描かれています。2、逃げること、それは命を守ること。逃げること、それは命を守ること。ためらわずに避難することが命を守る行動であると言えます。とにかく何かあったら、あれ持っていこうかな、これ持っていこう、どうしようって考えすぎないで、まず自分の命を守るために行動しましょう。絵にも家に向かってダッシュで走る小学生たちの絵が描かれています。ぬ、濡れタオル、煙を吸わず避難する。濡れタオル、煙を吸わず避難する。煙、一酸化炭素を吸うことは直ちに命を失うことにつながります。はい、火災による主な死因は煙を吸い込むことらしいんです。タオルやハンカチを鼻か口押さえていると思いますが、一瞬たりとも離さないようにするのがポイントです。イラストにも煙からしっかりと吸わないように鼻と口を覆っている可愛い女の子のイラストが描かれています。ね、寝る前に火元確認忘れずに。寝る前に火元確認忘れずに。就寝中の火災で多くの方が犠牲になられています。そうなんです、火元確認大事です。料理を作っている時だけでなく、寝る前など特に注意してください。イラストにもガスコンロの絵が描かれていて、オフと書いてあります。シンプルでとってもわかりやすいです。の、飲み水と食べ物をいつも備えよう。飲み水と食べ物をいつも備えよう。困るのは飲み水や食料、最低3日分は準備しておきましょう。水の2リットルペットボトル、たくさんあるといいですよね。ペットボトルは飲むだけでなく、いろんな用途に使うことができます。使い終わっても便利なんですよ。たくさん用意しておきましょう。イラストにはペットボトル以外にも 乾パンや食べ物しっかり補充してあります。リアルな手のイラストが描かれていますね。歯磨きも持ち出し袋に入れようね。歯磨きも持ち出し袋に入れようね。口の中が不衛生になることであらゆる病気を呼び込みます。病気になってしまうと普段できることもできにくくなります。しっかりできることから予防していきましょう。イラストカードにも男の子が緑のリュックから青い歯ブラシをギュッと取り出している姿が描かれています。避難する、道を確かめ歩こうよ。避難する、道を確かめ歩こうよ。家族やご近所と避難路を探検してみましょう。その際にここは大雨が降ったら大変だとかイメージをしながら見てみてください。イラストにもお母さんと女の子が手をつないで、あ、ここはこういう道なんだねと、そんな会話が聞こえてくるようです。風水害、ハザードマップが頼りだよ。風水害、ハザードマップが頼りだよ。風水害は風と水と害という3文字で風水害と読みます。必ず一読ハザードマップや防災マップ見てみてください。こちらは草津市のホームページでも載ってますのでチェックしてみてみましょう。部屋の中、倒れるものに対策を。部屋の中、倒れるものに対策を。寝室に背の高い家具や倒れそうな家具はありませんか？転倒防止グッズたくさん販売されています。100円ショップでもゲットできるので、ぜひ買って使ってみてください。イラストでは大きなタンスにしっかりと対策グッズ使ってあります。防災の倉庫に役立つものがある。防災の倉庫に役立つものがある。発電機、浄水器、簡易トイレなど防災倉庫に収納されています。防災倉庫見たことありますか？広域避難所として利用される施設や収容避難所に使用される場合ございます。収容避難所というと小中学校や町内会の公民館などですね。どこにあるのか探してみましょう。イラストには防災倉庫の前でしっかりポーズを決める少年の絵が描かれています。皆さんいかがでしたか？楽しく遊びながら防災について学べるって素敵ですよね。次回は魔行、野行をご紹介していきます。お楽しみに。伊谷亜子でした。
句五七五の時間。
次は第65回創刊期俳句大会入賞句を紹介するコーナーです。
俳句五七五の時間をお聞きの皆様、こんにちは。 FM 草津のパーソナリティ宇野ひとみです。このコーナーでは、草津市が俳諧の祖山崎宗観の生誕の地であることから、毎年開催されている宗観期俳句大会の入選句をご紹介いたします。第65回目となる今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により残念ながら中止となりましたが、大会の事前トークには例年と変わらず全国よりたくさんお寄せいただきました。214名、247組、740句の中から石倉先生をはじめ、古川先生、井上先生、堀武先生の4名の選者の方々に選んでいただき、特選4句、入選12句、佳作40句が決定しています。この中から前回は古川武人先生による入選句をご紹介いたしましたが、今回は井上継夫先生のお選びになった入選句をご紹介させていただきます。井上継夫先生は草津市在住で、草津俳句連盟の副会長、また俳句結社花模写の無鑑査同人でいらっしゃいます。それでは特選句よりご紹介させていただきます。草津市の山田愛子さんの作品、亡き友の手こねの鉢の梅開く。亡き友の手こねの鉢の梅開く。井上先生のコメントです。暗い調子で始まるが、梅開くでパッと明るくしていると同時に、句が重くならないのはの繰り返しがリズムを良くして下越続くからである。内容は亡き友からもらった鉢への思いとともに、作者の植えた梅が咲いたのである。その友が姿を変え梅として咲いたように覚え、懐かしさ喜びに浸っている作者である。時間軸が一句の中に遺憾なく構成されており、見事である。印象的な句となったとのことです。続いて入選3句をご紹介いたします。東京都宮川夏さんの作品、検診を終えて安堵のきゅうりもみ。検診を終えて安堵のきゅうりもみ。続いて甲賀市田中恵子さんの作品、水の輪のよりては離るアメンボ。水の輪のよりては離るアメンボ。続いて甲賀市田中光雄さんの作品、同じ風捉え行き来のヨットの帆。同じ風捉え行き来のヨットの帆。続いて佳作10句をご紹介いたします。大津市井上文彦さんの作品、平さんを薄化粧して名残ゆき。平さんを薄化粧して名残ゆき。続いて甲賀市青木千恵さんの作品、濡れ酒ど重役の白寂しかり。濡れ酒ど重役の白寂しかり。続いて岐阜県小倉新章さんの作品、捨てられぬ母の手縫いの浴衣かな。捨てられぬ母の手縫いの浴衣かな。 続いて甲賀市倉崎花風さんの作品、白かきて逆さに灯る信号機。白かきて逆さに灯る信号機。続いて安市米野達彦さんの作品、大鳥居海に残して取り替える。大鳥居海に残して取り替える。続いて草津市久米田紀子さんの作品、花かえでくぐり手を取る角隠し。花かえでくぐり手を取る角隠し。続いて草津市川本夢子さんの作品、水のせい集いつやめく額の花。水のせい集いつやめく額の花。続いて大津市河野一子さんの作品、大花火変化自在の海の色。大花火変化自在の海の色。続いて大阪市渡辺伝蔵さんの作品、来年のことはともあれ種を取る。来年のことはともあれ種を取る。続いて草津市日野哲宗さんの作品、ふるさとは子宮のごとし水ぬるむ。ふるさとは子宮のごとし水ぬるむ。最後に井上継代先生の作品をご紹介いたします。カッパキや手取りの魚を笹に刺す。カッパキや手取りの魚を笹に刺す。さて今回は第65回創刊期俳句大会入賞句より井上継代先生がお選びになった入選句をご紹介させていただきました。次回は堀武禅宗先生がお選びになった入選句をご紹介させていただきます。どうぞお楽しみになってください。
早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句五七五の時間は毎月第3木曜日の正午と、再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。次回は2月18日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。